こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の方にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは放射線検査と被曝について。では今日お越しいただいたゲストをご紹介いたします。厚生連広島総合病院中央放射線科診療放射線技師貝原優也先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて貝原先生、診療放射線技師とはどのようなお仕事をされている方たちなのでしょうか。
はい、主に病院や診療所で放射線を使った検査治療を行っています。一部放射線を用いない検査も行っています。国の定める学校で勉強して国家試験を受けて合格した病院で働く放射線の専門家です。放射線を使った検査では撮影する放射線の量が適切かどうか線量の管理も行っています。
具体的に病院で診療放射線技師の方はどこにいらっしゃるんでしょうか。
働く場所はいくつかの部門に分かれていますが、当院ではまず一般撮影という胸や手などのレントゲン撮影、そして CT 検査、胃のバリウム検査、心臓カテーテル検査や放射線を出す薬を使う核医学検査、それから電磁波を用いた MRI 検査、一部超音波の検査も行っています。さらに高エネルギーの放射線を使った放射線治療も診療放射線技師が携わっています。
放射線と聞くと何か難しい感じがします。一体放射線って何でしょうか。
はい、放射線とは主に光や粒子なのですが、広い範囲の放射線には太陽からの紫外線なども放射線に入ります。私たち放射線技師が取り扱う放射線には X 線、ガンマ線などがあります。
はい、
病院で主に使っている放射線に限ってすごく簡単に言いますと、放射線は目に見えない光と言えると思います。
はい、
そしてその目に見えない光は様々なパワーを持っています。私たちが日常で使っている光がパワーアップしたら見えなくなって放射線になると思ってください。ちなみに病院で主に使っているのは X 線です。これも光みたいなものなんですけど、物を突き抜ける力が強い性質があります。X 線は今から約120年前にドイツのレントゲン博士が発見し、それから医療に役立てられています。胸や手の撮影がレントゲン撮影と言われるのは発見したレントゲン博士から来ています。
レントゲン撮影は健康診断などでする胸のレントゲンなどですよね。では CT 検査とはどのようなものでしょうか。そしてこれで何がわかりますか。
CT 検査は体の周りのいろんな方向から X 線を当てて、体を突き抜けて出てきた X 線をコンピューターで解析することで体の輪切りの写真を撮影することができます。
はい、
近年では患者さんの寝ていただくベッドを移動させながら X 線を螺旋状に回転しながら出して撮影することで、全身を一度に素早く検査することができます。検査中は体を動かさずじっとしていただきます。胸やお腹の撮影では綺麗な写真を撮るため息止めが必要です。息を吸って止めてくださいというアナウンスに従って息を止めていただきます。
はい、
X 線 CT は骨折や頭の中の出血を見つけるのに優れています。そして通常のレントゲン撮影ではわからない微妙な骨折や小さながんを見つけることができます。また撮影した画像から立体的な 3D 画像を作ることもできます。
通常のレントゲンでは発見できない病気や怪我もあるのですね。
はい、例えば通常の胸のレントゲンでは心臓や肝臓の裏の病気は隠れて見逃されることがあります。
はい、
けれども CT は体の輪切りの写真が撮影できますので、それらの場所も見逃すことなく検査ができます。肺の撮影に関してなんですけど、最近では普通のレントゲン撮影ではわからない早期の肺がん検出を目的とした肺ドック CT というのがあります。この肺ドック CT では通常の CT 撮影よりもとても少ない線量で肺の撮影をすることができます。 中身の詰まったお腹の検査はある程度放射線の量が必要なんですけど、肺の中身はほとんど空気でスカスカです、
はい、
ですから肺に限っての観察であれば通常の CT よりも線量が少なくても大丈夫なんです。当院でも人間ドックのオプション検査として行っております。
いやー、 CT ってすごいんですね。
CT は新型が出るたびに回転スピードはどんどん速くなっていまして、その分撮影時間も短くなっています、うん、当院の CT は最速で1回転 0.35 秒という速さで回ります。 X 線 CT は素早く全身の撮影をすることができるので、今の医療になくてはならない存在になっているんですよ。
本当ですね。
検査したい場所や病気によっては造影剤というお薬を腕から注射して検査することがあります。造影剤を使うことでがんなどの病気を見つけやすくすることができ、どういう状態か判断できます。また頭や体の血管の3次元の画像を得ることもでき、近年ではカテーテル検査と遜色のない心臓の撮影をすることもできます。
心臓の撮影もできるんですね。そういえば最近では皇后さまが心臓の CT を撮影されてニュースになっていましたよね。でも心臓って常にドクドクしてますよね。動いてる心臓どうやって撮影するんですか？
撮影の時は患者様に心電図のシールを貼ることで心電図を撮らせてもらいます、
はい、
実は常に動いている心臓にも若干動きが鈍くなるタイミングがあるんです、うん、心電図を見ながら良いタイミングで写真を撮らせてもらうことで心臓の撮影ができるんですよ、うん、心臓の動きが早い患者様にはあらかじめ検査の時にだけ心臓の動きが緩やかになるお薬を飲んでいただいてから検査をしています、
はい、
心臓 CT では注射があって造影剤は必ず使うんですけど、心臓の筋肉に栄養を届けている血管が細くなっていないか、血管が詰まっていないかというのを詳しく検査することができます。
いやー、いろいろ工夫して撮影されているんですね。ところで CT やレントゲンも含めて病院で写真を撮る検査はすべて被曝してしまうんでしょうか？
私たち放射線技師が行うほとんどの検査では少ない量ですが被曝があります。例えば胸や手などのレントゲン撮影、 CT 検査、胃のバリウム検査、心臓カテーテルなど、これらの検査は X 線による被曝があります、うん、そして骨振治など放射線を出す薬を使う核医学検査ではガンマ線による被曝があります。しかし MRI 検査や超音波検査では放射線を使っていませんので被曝がありません。
そうなんですか。被曝って聞くと怖いと感じます。被曝って一体何なんでしょうか？
被曝というのは放射線を浴びたりして放射線にさらされることです。被曝した量はシーベルトという単位で表されます。被曝と聞くと怖いかもしれないですけど、実は病院でレントゲン写真を撮ったりしていなくても自然に生活しているだけでも人はある程度の被曝をしているんですよ。
何もしていなくても私たちは被曝しているんですね。
そうなんです。まず先ほど太陽からの紫外線も広い意味で放射線に含まれると言いましたが、それを含めて宇宙から降ってくる宇宙線というのがあります、
はい、
空の高いところを飛ぶ飛行機に乗ることでも少し被曝があって、東京とニューヨークを飛行機で往復すると約 0.2 ミリシーベルト被曝します、うん、それから地面の土からも放射線は飛んできています。さらに空気にはラドンという放射線を出す物質が自然にあるので呼吸するだけで被曝をしています。健康に良いと言われているラドン温泉もありますし、はい、もっと言いますと食物の中のカリウムというミネラルからも放射線は出ています。これらのものから人は自然に被曝をしているんですよ、うん、でもそれらは少ない量なので心配ありません。
自然の中にも実はたくさんの放射線があるんですね。では検査による被曝は体に影響がありますか？
1回に被曝した量がポイントになるんですけど、実際に、人体に何らかの影響があるのは、1回で100ミリシーベルト以上被曝した時です。通常のレントゲンや CT など病院で受けていただく検査において1回の検査で100ミリシーベルトを超えるということはまずありません。体格によって個人差はありますが、胸のレントゲン撮影の1枚の被曝量は約 0.05 ミリシーベルトです。放射線被曝と聞くとがんになると思う人がいるかもしれないですが、 少ない線量の被曝でがんになる可能性は不摂生でがんになる可能性よりもずっと小さいんです。100ミリシーベルトの被曝でがんになる可能性よりも肥満や運動不足、塩分の摂りすぎやお酒やタバコの方ががんになる可能性は高いんですよ、
うん、
放射線検査でがんになるかもと考えるよりも生活習慣を見直す方ががんにならないかもしれません、
はい、
ただ妊娠している方もしくは妊娠の可能性がある方は撮影する前に必ず教えていただきたいです。お腹の中の赤ちゃんは大人よりも放射線を感じやすく、妊娠の時期によっては撮影をせずに放射線を使わない別の検査を考えた方が良い場合もありますので、検査の前の診察の時に主治医の先生もしくは撮影の際には私たち放射線技師にご相談なさってください。
はい、病院での検査について1回の検査での被曝は大丈夫だということが分かりました。では半年や1年ごとなど定期的に検査している場合の被曝は大丈夫なのでしょうか。
たとえ放射線を浴びて細胞が傷ついたとしても人体には回復する力があります。自然界にはいろいろな放射線があると話しましたが、それらによってがんになったり病気になったりはしません。少ない線量の被曝は人間の回復力で治ってしまうのです。ですから半年や1年など定期的に放射線検査をしていたとしても単純に足し合わせてリスクを考えるべきではないんです。何日も経過した被曝線量を単純に足し合わせるのは過剰評価になると言われています。病院で患者様に受けていただく放射線検査というのはただ無駄に被曝をしているわけではありません。例えば何か病気や怪我がある、あるいは病気かもしれない、よし詳しく調べようという場合に放射線検査は行われます、
はい、
それは放射線を使わない検査と比較してもやはりレントゲンや CT の情報が必要だという時に行うんです。つまりただ被曝をしているわけではなく検査を行うことで多くの利益があることを理解していただきたいのです。撮影する線量は少なければ良いというわけではなくて、診断したい場所や病気によって適切な線量があります。私たち診療放射線技師は撮影方法や機械について十分な知識を持つことによって診断に影響のない範囲で被曝をできるだけ少なくするように管理しています。ですから患者様には安心して放射線検査を受けていただきたいと思います。
はい、とても勉強になりました。最後に厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111、 0829-36-3111 です。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院中央放射線科診療放射線技師貝原優也先生でした。貝原先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで JA 広島総合病院からのお知らせです。11月21日土曜日、西館と東館1階フロアにてオープンホスピタルを開催いたします。ミニコンサートや餅つき大会に公開講座はもちろん、健康診断コーナーやバルーンアートコーナー、ゲームコーナーなど盛りだくさん。 JA 佐伯中央による新鮮な農作物や加工食品の販売、ポップコーンなどもあります。また先着200名の方にお米1キロと JA ジュースをプレゼント。地域の皆様に当院の活動を理解していただくためのオープンホスピタルなので、ぜひ皆様お誘い合わせの上参加してみてください。次回は11月20日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい、お相手は天野真紀子がお送りしました。